本郷野球教室。
はい、本郷野球教室でございます。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞでございます、はい、まあ年も押し迫ってまいりました。
そうですね、もうあと2週間ぐらいで終わり、10日か、10日で終わりですね。
終わりですけどもね、うん、まあ、毎年早い早いと言ってますけど、はい、まあいいんですよ。
あれね、毎年早くなるのはね、なんか理由は分かりましたよ。
なぜですか？
地球のさ、公転と自転が早まってんじゃねえか。
加速がついてきて
ぐるぐると。
大変ですね。
違うだろうと。はい。
いやね、野球のプロ野球のシーズンがまあほぼ終わり、
はいはい、
まあ、最近はあれでバラエティ番組などで出てきますよ。
そうですね、
プロ野球選手もね、
これもあのバラエティにさ、うん、対応できる人とできない人っていうのがさいるからね。
いるよね、
やっぱりちょっと、まあ、いじられキャラの人は別としてさ、
はいはいはい、あれなんかさ
ね、
バーターで出てるような選手もいるじゃない
ですか。いるよね、
あれ見てる方が辛くなるけどね。
確かにサンバのサンタに出てくる木田投手だっけ。
ああはいはい、
ああいうことができる人ってそういないと思うんだよね。
あの人変わってるからね。
変わってるよな、素晴らしいと思うよ。
巨人のドラ1だけどさ、ね、漫画がうまいと
か
あれインドア系なんだよ。
どういう才能なんですかっていうね。
ねえ、だけどあいつもメジャーに行ったから、
ね、そうだよね。でもサンタではなんかさ着ぐるみ着てずっと座ってたりするじゃない。
でっけえ体
でさすがだよね。ああいうこう自分がどう見られているかっていうのもね。
そうそうそう、あ、珍しいよ。
客観的に見られるんだと思うんだよね、
うん、であの防用とした感じが
そうそうそうそう、
またいじられやすいっていうかさ、そうそうそうそう、いじりやすいっていうかね、
感じだけどね。
あのね、はい、そこでね、話は急に変わるんですけど、
はい、
まあ、シーズンオフになるとさ、まあ、ドラフトで指名された選手の話とかさ、まあ、だんだんネタがなくなってきてさ、
はいはい、
そういうバラエティーなんかになってきてるけど、俺すごくこの時期ね気になってることがたくさん、
はいはい、
たくさんって一つだな、
うんうん、
大きくまとめて、
はい、
さ背番号がさ、
はい、
変わるのよ。
変わるよね、
来シーズンに向けて。当たり前ですよね、はい、選手が出てったりいなくなったり新しい選手が入ってくるわけだから。
そうですよね、
背番号のやりくりをしなきゃいけないわけよ。
なるほどね。これさ背番号ってそもそもいるのかっていうさ、俺らの
ない時期もあったんだよね大昔。
要は型番みたいなもんじゃないですかこれ。
型番
ひどい話をすれば、
ね、なんでつけたかっていうとね、うん、遠くから見ると昔、
うん、
誰が誰だかわからないから、観客から、
はいはい、
だから見て分かるように最初つけたっていう話なの、まあ、
名前だとちっちゃくなっちゃうから。
そうそうそうそう。
でもさ誰がどこに守ってるかくらい分かってんじゃねえのか。あ、そっか、選手交代とかするもんね。
そうそうそう
そうか、そうかそうか。
だからあとね、戦時中は漢数字だったの。
ダッサ。
そういう時期もあったらしいよ。
10とか。
そうそう、ある意味かっこいいよ今すごくいいよ、
ね、適正言語みたいなね。
昔は名前なんか入ってなかったしね。
だからさ適正言語とかさ何とか言うんだったら野球自体ダメだろっていうさ
もう、ね、
よその国のスポーツだろそれっていう、ね、
なんかパッチを当てて延命してますみたいな。
そうそうそうそう、
そんな感じですけどね。
なるほどね。
でね、背番号ってさ野球って9人でやるじゃないですか一応、
はい、
メンバーはさ。
そうです、ね、
だレギュラー番号がさ、うん、まあポジションごとにだいたい番号って決まってたんだよね昔。高校野球なんかそうじゃん。
ピッチャー1番、キャッチャー2番みたいな、ね。
そうそうそう。で最後ライトが9番、
うんうん、
でそこまでがなんとなくレギュラー番号なんてイメージがあるわけ。
ね、で次の10からがまた2軍まあ控え系みたいな感じなんだね。そうそうそうそ
う。でプロになると特異的にほら18がエースピッチャー。
あれ18なんだよねエースピッチャーはね。なんで2倍してっから9の。
いやわからない。あれね多分だけど、
うん、
大投手が昔つけてて、
うん、
私もその番号が欲しいみたいなのが出てきて
さ、で18が人気になっていつの間にかエース番号になったと
出るということなんじゃないのかな。
なるほどね。
で番号はさなんていうのかな、やっぱりアイデンティティなんですよね選手。
でもさちょっといい一言言わせてもらうと俺思うんだけどさ、アイデンティティだとそれは認めるけど、うん、まあ、変な番号多くね。例えば38とかさ やっぱ1とか2とかがいいと思うんだよね。
だって選手が70何
でもビッグな人でもなんか50何歩とかさ、
それ最近だよ、
わけわかんないだろ、
最近最近
そうなんだ。
俺の記憶ではね、うん、そういうビッグな番号をつけて、うん、ずっとそれ有名になってもそのままつけ続けたっていう人がすごく少なくて、うん、俺が知ってる限り一番古いのは、うん、工藤公康かな。
工藤、
あいつは高卒で入って47をつけて、はい、当時はね活躍するとね、
まあ、若くなっていくわけでしょ、
20何番とか10何番にするんだけど、うん、やつはいいと、
もうこのままで行くんだ
と、で今でもその47番かな、うん、左のエースカードを47をつけたがるんです。
なるほどね。
あと同時期にあの渡辺久乃が41をつけて、そのままつけて
た、まあ、実際問題さ、変えたらさ誰が誰だか分かんなくなっていっちゃうからさ。そうそうそう、
あとまああと最近のイチローですか、
あれは
51
か、
あやつも多分言われたんじゃない途中で、まあ、背番号変える、
4番とかにしようかみたいな、いやいいっす、
いいと
思う。松井秀喜はあるんだっけ、55か、
あれはほら王さん55という記録をね、ホームラン記録を塗り替える男になってくれと、
なんか60本ぐらい打った人いたよねなるほどね。
最近はね、あんまり変えなくなってきてますけども、とはいえまだね、
逆に言うと別に逆じゃないんだけど、あの番号が若くなったら出世、
そうそうそうそう、
で、でかくなったらちょっとダメになったっていう考えでいいのかな。
そうそうそう、でね、
これ面白いぞこの見方、
あのね、
わかりやすいじゃねえかよ
なんだ、活躍して若くなるケースは むちゃあるわけ、
はいはい、
毎年少しね、お前さいい加減せよっつって若い番号から大きくなるやつがねいるんですよ。
いるんだな。
いるんです。で当然今年もいるんですよ。
なるほどね。それは誰だ。
あのね、ここかな、西武あたりかな。
西武ね、
うん、
その懲罰人事が
ある、
はい、
よく知らないんだけどね、うん、トヨタ
選手、
タクヤ、
あ投手だな、
投手19番から49番、
あやっちゃったんだね。
これ19番ってさ、
はい、
ものすごいいい
番号ですよね。すごいよね、だってエース番号の次ですから
ぐらいの、
それが 49、
微妙ですねこれね、
微妙だな、50になんないだけマシだと思え的なね、
うん、あと同じく西武の何この人、南川っていうのね、
はい、
この人も36から59、
あもう59ってもう本当あのこうワゴンセール的なイメージが出てくるよね
ちょっとね
これよくないん
です、ね、グロスでなんぼみたいなね。
逆に出世したやつはいないのか。
もちろんいますよ、出世はなんぼでもおりますわ。
そうか、
うん、44から5とか、
完全に5っつったらもう完全にもうあれですよ、あの何ですか、格ですよこの人。
まあまあそういう、まあ確かにそういう選手になってるね、これね。殿崎
選手、内野手5番、44から5、
まあまあ、あるある、そういうことはよくある。
いいんじゃない、嬉しいんじゃない、44つけてて、うん、おー君来年から5ね、はぁみたいな、5みたいなね。
俺だったらあれだね、年俸倍にするか、うん、背番号1桁にするか、どっちがいいって言われたら、うん、1桁っていうね。
そうだよね、
そんな感じがするよ。
いやするよね。
あれ連邦は来年4倍すればいいんでしょうみたいなさ、
かっけー、うん、かっこいいね。
ただねこの西武のねこの人たちの場合はね、
はい、
事情があるんですよ。事情、要するにね、取られたその19とか36っていう番号があるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、全部ドラフトニューカマーに取られてしまったんです。
本当だ、斉藤投手っていうのがドラフト1位で、あれだ、豊田投手の19を奪ったんだ。
そういうことなんですよ。
ただ豊田、斉藤投手的にはあれが欲しいとか言ってるわけではないだろうから。
むっちゃ気使うよこれ。
そうだな、
豊田、その、じゃあ斉藤君、
斉藤君
ドライチ
すいませんってね、
なんか挨拶するんじゃない。
するよね、
木村君のところ、木村君じゃない、豊田君のところ行って、
ね、
あの私が求めたわけではないのですが。
なるほど、こんなことになっちゃってすいません、
いじめますよ
俺だったらもうあのユニフォーム変えるね、ちょっとこっち来てくださいみたいなね、はい、
いやこれはきついと思うな。要するにドラフトで新しい有望な選手が入ってくるから
今
つけてる背番号を取られてしまうと、
ひどいことになっちゃったんだよね。
まあだから本当に厳しい世界っちゃ厳しい世界ですね。
我がソフトバンクはすごいよね。ほぼないんだよ今んとこ背番号のさ
変更、
変更が。
あ、少ないですね。
ただあの松坂大輔の番号が空になったとかそういうのもまああるのかもしれないけど、
18番だっけ。
はい、
そうだね、誰がつけるのか。
そうですよね、
まあ、空き番号になってるんですな、
ということでしょうな、
うん、あとね、もう一つ面白いのはね、はい、中日ですよ。
中日、
中日、
はい、
中日はね、谷繁選手権監督が、はい、まあ、いなくなり、つまりねレギュラーキャッチャーがいないわけですよ。
そうか、
いろんな人がやってるんだけど帯に短し、たすきに流しと。
要するに保守のキャッチャーの層がちょっと中堅どころしかいない。
そうそうそうそう、柱となるべきレギュラーが
いない、
なかなか出てこないと、はい、いうことだったんですけど、そのキャッチャー陣がねユニフォームシャッフルって言いますかね、変わってるんですよ。
はい、
例えば加藤拓磨、
はい、加藤拓磨
39だったのが52ですよ、
はい、これはあれですね、ダウンでしょう。
ダウンですね。
だって39から50にしなきゃなんない理由ってそれしかないもん。どうでもいい番号じゃん両方とも。
そういうこと言っちゃうね。俺今39なんだよ。東京本拠
で。あ、そうですか。どうでもいい番号からどうでもいい番号に変わる。
はい、あとね、あの桂捕手、
はい、
今年40でしたけど、はい、
68になっちゃったんだな。
いずれも捕手ですよ、
はい、
でこの人たちが要するにもうね、うん、お前らそろそろ決まんないとやばいよという
もうメッセージ
ですよ。メッセージですよ、はい、そして、
はい、
FA で、
はい、
大野捕手が日ハムから入った
来たと
来たんですよ。
なるほどね。
でこの人は突然27をつけるわけ。
あ、相当期待されてますよ。
当然ですよ。これは谷繁監督がつけてた番号だし、
そうでキャッチャーの中では一番若い。
そうそうそう、しかも27番というのは今捕手のエース番号と言われてます。
なるほどね。
これきつくないですか。
9、18、27ってこう9の倍数なんだな。これきついよね。
そこですか。
そうでしょ。だってさ、いやだってさ、 FA で今度大野さん来るらしいぞと、背番号何27、
え、はぁと多分このお二人は思ってましたよ。加藤桂の二人は
俺の番号だと思ってたはずだもん。
もうこれそろそろ俺に来るんじゃねえかと。
そう
欲しいなと思ってたやつを
小沢かと。
もうこれはこのお二人はどういう心境なんでしょうか。
いいですよね、なんかね。
いやだからね、あのこの人たちの心持ちを思うとね、ものすごいなんかどんな気持ちなのか、悔しい、切ない。
そもそもさ、52と39を入れ替えるとかさ、意味わかんないよね。
39そのまま生きちゃダメなのかな。
そのまま
で
いいじゃねえかって。
また誰かに使ったのかな。
どうでもいい番号なんだからさ、これじゃないの。
30、あ、そうか、だから50、そうだよね。
竹山、
あ、そうか、竹山さんが52から39、あ、シャッフルしたんだ。
で加藤さんが39から52になったっていうこと、入れ替えただけ。
同じポジションで背番号をシャッフルしたんだ。
したんだ。こういうことになるんだね。ね、
ややこしいことすんな、
ね。広島の中村投手は
22から
64。
64。
これも厳しくないですか。で22はドラ1の中村さん。
やっぱそういうことなんだね。
うん、ちょっと開けろってことなんだ。
ドラフト上位。
そう
のために。
うわ、じゃあ。あの多いファンが多いベイスターズ、
ファンが多い、
うん、
ファンが多いベイスターズ、
これは横浜、うん、あー、やっぱすごいね。ドラフト2位の上里くん8だよ。やばくないですか。これわかんないよ。桑原37から1って何なんだよ。1
ってこれだって大活躍ですから。
やっぱ1番って何なの。
いやこの人あれ
ピッチャー
首位打者かなんか取った人違ったかな。あ、そう、違ったかな、
知らない。
ものすごいもうあれですよ、中心メンバーですよ。
でもさ、37で首位打者取ったんじゃん、
うん、
いや俺だったらちょっと演技いいから37のままにしてほしいけど1だぜ。
そこがね、
うん、
そこがなんていうかこの油っぽいって言いますか、
ねえ、
そういう性格になるかもしれないね。
弦を担ぐだろう、だって勝負ごとの人はな。
それでもやっぱり若い。
でもさ確かにさ小島説は正しいよ。横浜見てみ、ドラフト1から6まで、うん、ほぼちっちゃい順だもんな背番号。
あかなり若いっすね。
1位が11番で2位が8番、それはいいと、うん、3位12番で6位54番だもんね。
そうだね、もうやっぱり下位になれば大きくなるし。
そうだね。
とはいえね、あの
はい、
あの
ちょっとどうぞどうぞ俺
ちょっと失礼しますね、
繋いでますから、はい、
ね、アルタラさん
あ、アルタラさんがねいらっしゃった、
来ましたですね、
はい、ということでじゃあ、はい、まあね、
そういうことでね、つまり背番号が変わることに関するいろいろこうストーリードラマがあるわけです
よ、はいはい、
特に小さい番号から大きい番号に変わってしまった選手。
ちょっとさ一つあの縁起悪い番号ってどうなのよ。
縁起悪いってよく言われてるのは昔は4とかね。
俺4番なんだ。
君4番だね、うん、でも最近はあんまり気にしないね。いるね普通に。
あのね俺なんで4にしたかっていうと、あえて縁起悪いのがいいと思ったのよ。
あえての、
そうそう、かっこいいかなと思ってさ、うん、ラッキーサーティーンみたいな考え方ってあるじゃん、はいはい、うん、いいかなみたいな。
あとチームによってはね、フルの事故で亡くなった選手とかがいて、はい、それをわざと永久欠番にしてる可能性があります、
ね、ああなるほどね。4番でいるよ でもね普通にね。
外国人なんか多かったけどね昔ね。
そうだよ ね、 そうだよね。ゼロとはやめてほしいよね。
ゼロはまだいいけどゼロゼロっておるんやね。
ゼロだって水口大地がゼロゼロからゼロになったんだよなんだこれはセーブ意味がわからない。いいじゃねえかゼロゼロのまま
で。もうあれだな、ふざけてるとしか思えない、
思えないよねという感じですか、
はい、はい、ということで来シーズンはぜひ背番号が重くなった選手を注目してみるというのも一つの面白さ、はい、かもしれないですねプロ野球のね、うん、はい、ということで、今日は背番号のお話でございました。
はい、ありがとうございました。
どうもどうも、はい、
本郷野球教室